テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は90回目となりました。アンマンの美味しい季節ですね。アンマンが正義の味方になったらどうだろうなんてことをちょっと考えてみました。正義の味方、アンマンマン。言いにくい。この番組ではフリーランスのエンジニアである私ですがですね、最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにガジェットであったり、新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしております。またニュース以外にもですね、おもろい人へのインタビューなんかも配信しております。今回は記事を一つ紹介して、転職マイスターでもあるエンジニアの豆ハッカーさんへのインタビュー。3回目をお届けしたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリでツイートをいただけたらありがたいです。それでは今回紹介する記事は、名刺ではなく遊びでつながるプラットフォーム、エンナイズ、企業先行登録を開始。株式会社モフモフは、名刺ではなく遊びでつながるビジネスマッチングプラットフォーム、エンナイズを11月6日よりベータ版公開。遊びでつながることで採用や営業などにおけるビジネスのミスマッチの軽減ができるということだそうですね。企業側、それからお仕事を探す求職者側ですね、両方ともにですね、遊びを通じて素の姿を知って一期一会の薄い出会いを良い縁、良縁ですね、へと変化させることを目指しているんだそうですね。サービスのページの方を見に行ってですね、一応登録してみたんですけれども、まだまだプロトタイプという感じではありました。実際に登録されているイベントもちょっと少なかったので、まだまだこれからかなぁなんて思って見ておりました。最後の近況報告のところでもちょっとお話ししたりしますけれども、最近イベントに参加することがちょこちょこあったので、まあそれもきっかけにですね、ピックアップしてみたという感じですね。今回紹介する記事は以上となります。それでは、エンジニアの豆ハッカーさんへのインタビュー3回目をお聞きください。今回も豆ハッカーさんにゲストとしてご登場いただいております。豆ハッカーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、お仕事をするようになってから、いくつか会社を移り変わっていってというところで、5社目ぐらいまで行ったんですね、確か。
そうですね。
はい。じゃあその続きをちょっとざっと紹介してもらってもいいですか。
はい、まだこの後5社ぐらいやってるんですけれど
はい
はい。でまあそのフリーランスを1年ぐらい続けて、まあその後は派遣会社に入社して、
派遣会社ですか。はい
はい、自社サービスのゲーム開発の会社に移りました。
あ、ゲーム会社に派遣社員として現場に入ったという感じですかね。
はい。
ほうほうほう。
まあ、派遣に入ったというのは、まあ、そこまで、プロダクトに対して、責任を持つことなく、まあ、自分の価値を、提供できる形で仕事に取り組みたいというのがあって、派遣に移りました。
あれですよね、派遣会社との契約になるんですよね、きっと。契約というか。
そうです。
派遣会社の正社員として入る。
そうです。で、そこで紹介してもらったゲーム開発の会社なんですけど。
はい。
はい、いろいろと見るところがあって。
はい。
まあ、もうちょっと自分が積極的に関わることができたら、もともと良くしていけるんじゃないかという思いがあって、その派遣の会社からもうその会社に、移ったと。
おお、引き抜かれたというか。
自分から言ったんですけどね。
ああ。へえ。ちなみにゲーム会社では、どういう、なんていうか技術的に何を使われてたんですか？
当時私が担当してたのは、ウェブのバックエンド側がメインで、PHP、普通のランプ環境の開発ですね。
へぇ
ー。なんだけど、ソーシャルゲームなので、
はい。
結構サーバー体数とか規模が大きくて、
ほう。
まあやりがいがありましたね。
へえ。じゃあその派遣会社に入ったのが6社目で、7社目がそのゲーム会社に直で入ったっていう形ですね、きっと。
そうですね。
なるほど、なるほど。そのゲームの開発は、じゃあ結構やりがいがあって面白かった。
そうですね。
なんか言いよどみましたね、今。
あ、なんだけれど、結構歴史のある会社で、
はい。
まあ、ずっと前に作った、ルールに乗っ取った開発しかできない。
ほう。
まあ、よくある話だと思うんですが、
うん。
まあ、自分で作ったルールで自分を苦しめるみたいな。なかなか殻を破っていけないところがあったと感じますね。で、なかなか自分一人の力では、
うん、
その組織の体制を変えていけないというものがあって。
ほうほう。
で、その後が、
うん、
その後がというのが、
はいはい、
こんだけ転職を繰り返してるんで、うん、自分のこれまで提出してきた職務経歴書とか履歴書は全部バックアップで置いてあるんです。で、いつでもその差分を確認できるようにしてるんですね。
はい。自分のチェンジログみたいな。
そうです、そうです。
なるほど。まあでも確かにね、僕らとかも、やっぱり、どういう案件で何やったかってね、すぐ出せるように、やっぱり、つどつどアップデートはするので、まあ、
はい、
そうでしょうね。うん、確かに。うん、
はい。年に、必ず数回は、自分の履歴書、職務経歴書をアップデートするというのを、タスクとしてやるようにしてますね。
お
ー。で、それによると、その次は、
はいはい。
今、7社目、8社目ぐらいでしたよね。
そうですね、はい。
うん、多分いくつか忘れてるのがあって
。おお。
はい。まあ、いいとしましょう。で、そのゲーム会社を抜けた後、
はい、
前にも言った神戸のセキュリティ専門の会社に移りましたね。
あ、そうかそうか。現職の一つ前がそこでしたね。
はい。
あ、なるほどね。なんかゲームからセキュリティって、だいぶジャンルが違う気がするんですけど。
まあ、そうですね。まあ、自分があまり、そのスマートフォン向けのゲームをやらないというのがあって。
なるほど、うん。
ゲーム会社を続けてもなーっていうのがあって。
うん、
まあ、それから、まあ、セキュリティは今後伸びていく分野だろうということで。うん、
なるほどね。
まあそのセキュリティの会社というのも、まあ以前一緒に働いたことがあった同僚が、まあ神戸で会社を立ち上げて、
はい。
やっていて、はい、Facebook 経由で連絡をもらって、
はい。
助けてほしい、手伝ってほしいというふうに言われて、
へ
ぇー。参加したものですね。
へぇー。あれでも、なんというか、こう、素人のイメージなんですけど、セキュリティ関係をやってる人って、そこの分野がすごく詳しいってことですよね。
というより、
はい、
その会社が求めていたのが、
はい、
開発リソース。
あ、
開発ができる人が欲しいということで。
あ、そうかそうか。その分野でマッチしたってことですね。
そうですね。
じゃあ、純粋にそのなんかセキュリティのあたりをゴリゴリやっていくという感じじゃなくて、そういった関係のサービスを立ち上げていくっていう流れですかね。
はい、セキュリティに関連する自社製品をのランプだったり、そういう環境で実装するところで私が担当したものですね。
あれでも神戸に単身赴任ってえらいことじゃないですか、よく考えたら。
そうなんですよ。
今までは、だって、なんというか、ずっと、その、名古屋からちょっと離れたところから、1時間半ぐらい通ってたっていうことなんですかね。
そうです。で、まあ、その、神戸に移るときに、
はい。
まあ、家族間のコミュニケーションがちゃんとできていなかった。
はいはい。
神戸に引っ越すっていう話もあったんだけれど、
はい。
まあそれは消えたので、
うん。
で、単身赴任をすることになったんだけれど、
うん。
まあ、子供がまだ3歳、4歳って時だったので、
うん。うん、
まあ単身赴任は辛いですよね。
そうですよね。しかも神戸だと、毎週とかは辛いですかね、やっぱ帰るの。
それでも毎週帰るようにはしてましたね。
あ、そうなんですね。すげえ。ほう、はい。
で、まあもちろん電車の中はまたポッドキャストを3倍速で。
稼げるぜっていうとこですね。
そうですね。
聞いてる時間量。なるほど。はあ。じゃあまあ、単身赴任も辛くなってきたなっていう感じで、また考え出すっていうとこですかね。
そうですね。
はあ。
単身赴任辛いという話はずっとしていて。
はいはい。
あの、岐阜から、リモートで繋いで、
うん、
リモート勤務っていうのも、少しやらせてもらってたんだけれど、
はい。
まあ完全リモートっていうのが難しく、
うん。
でもそれだったらまた名古屋の会社に戻ろうということで。
ああ、なるほどね。
ようやく今に至る。
ああ。へえ。
長かった。
長かったっすね。ちなみに漏れてたやつとかってなんか思い出に残っているというかなんか、あ、こういうこともやりましたよみたいなのってあります？
そうですね。まあ、フリーランス一回やったんだけれど。
はい。
またフリーランスを始めたりもしてましたね。
へえ。
それはまあ単純に次の会社がすぐに決まらないことがあって。
はいはい。
まあその間フリーランスでお小遣い稼ぎをしていたものですね。
おー。フリーランスなら仕事が見つかったってことなんですか？
そうです。まあ一度フリーランスをやったことあったっていうのも大きいですよね。
おー。ああ、そうかそうか。まあ経験してるから、こういうふうに仕事を探せば、まあ何と、何かあるだろうっていう感じかな。
そうです。
へえ。
ということで、
はいはい。
あの、10社ぐらい経験してるので、
おー、
まあ、必然的に履歴書には収まりきらず、
うん、
独自フォーマットになります。
なるほどね。そうですわね。あれ、なんか、なんというか、こう、求人というか、その、売り手市場、買い手市場の波ってあるじゃないですか、人材の。
はい。
そういうのに巻き込まれてなんか、はなかなか仕事がないぜ、どうしようみたいな感じにはならなかったんですか？
おかげさまで。
はあ。
なか、一度もなかったかな。
へえ。
間が空くことがなかったですね。まあ、フリーランスで、あの、フリーランスを再開したことを除いては、そうですね。これだけ繰り返しているので、その、面接で聞かれる内容っていうのも大体分かってて、
お、
もうここさえ押さえておけば大丈夫みたいな。
なるほど。へえ。ちなみに、あの、今までずっとお仕事の話をお聞きしたじゃないですか。
はい。
で、例えば学生の時だったりとか、まあその結婚する前とかの、そのお休みの日とかって何をされてたんですか？趣味だとかなんだとか。
趣味、あ、そうですね。学生の頃から音楽は好きでやっていて。
ほう。
で、結婚前なんかは、まあ社会人、ですけど、まあ、バンド活動したりですか。
へえ。
してましたね。
ちなみに何を弾かれてたんですか？
これはどうなんだろう。まあ、好き好みあると思うんですけど。
はい。
まあ、マキシマム・ザ・ホルモンっていうバンドの
。おぉ
運び版やったりとか。
へえ。
まあ、それが、あの、社内 SE やってた頃だったので、まあ、バッチリ。スーツを着て仕事をした後、
はい、
スタジオ行って、
はい、
激しくドラムを叩くみたいな。
あ、ドラムをやられてたんですか？
私ドラムですね。
あ、へえ。ちなみにあれですね、あの、本とかも結構読まれるんですよね、きっと。
そうです。それが、
はい、
もう一番最初に入社した会社の社長さんに、
はい、
あなた教養がないですねっていう話をされて
。
まあそれが、まあよく考えたらわかる話で、
はい、
あの、 高専って、高等専門学校。
はい。
高専は、一般教養は、
はい。
1年生、2年生ぐらいの時にしかやらないんですよね。
はいはい。
なので、まあ。
あ、そうか、高校1年、2年ってことか。
はい。
はいはい。
で、即戦力として役に立つような、知識、技術を身につけることに特化している学校だと思うので、まあ当然、一般教養はない人が多いんじゃないかと。
うん、なるほど。
で、社長さんに、教養がないって言われたのが、まあショックで。
おう。
まあ当然なんですけど。
うんうん。
でもそれ以来、まあ、学生の頃に身につけられなかった教養を身につけるっていうのは、心がけるようにしていて。
おお。
で、まあ、本を読んだりするのは、好きでやっていますね。
へえ。ちなみに、一番こう、感銘を受けたというのか、自分に大きな影響を与えたのって、どんな本でした？
エンジニア向けのポッドキャストでよく紹介されてると思うんですけど、
はい。
まあ、エンジニアって、まあ、SF 好きな人多いと思うんですね。
あ、はいはい。
で、SF、私も、外れず好きで。
おお。
で、昔からよく読んでるんですけど、
はい。
まあ、一番心に残ってるというか、まあ、一番大事にしてるというか、
うん。
まあ、火星に行きたいっていう話を昔から、
はいはい。
していて、
はい。
で、火星に関するような話は特に好きで、
はい。
で、前にもリビルド FM とかでも紹介されてたと思うんですが、
はい。
火星の人っていう火星をテーマにした SF 小説があるんですね。
あ、へ
ー。でも、それは好きで、
へー。
今でも時々見直したりしてますね。
あ、そうなんですね。へ
ー。オデッセイっていう映画の、
あ、ありましたね。
はい。の原作小説ですね。
へえ、あ、そうか、そうか。なるほどね。あれですね、青空 FM のフォルテさんと、めちゃ気が合いそうですね。
そうですね。
多分、急は溜まってると思いますが、ゲスト出演したいですって、ぜひ、名前を挙げてやってください。
そうですね。
聞いてみたい。
まあ、いつも聞かせてもらってるので、お礼も兼ねて。
うん、ぜひぜひ。なるほどね。そうか。ビジネス書とか、そういった系のでは、特には何か印象に残ってたものってあります？
ビジネス系ですか。
もしくは、教養を、なんだろう。教養として、こう、読んでおいて、あ、なんかこれ良かったな、みたいな。
あ、そうですね。歴史に関する本も好きでよく読むんですけど。
お
ぉ。塩野七海さんっていう、イタリア、ローマの歴史に詳しい、方がいらっしゃるんですけど。
はい。
その方の歴史書は、よく読んでますね。
へぇー。なんか名前を聞いたことがある気はするんですけど、全く思い出せない。
まあ、日本人なんですけど、ローマの歴史にめちゃめちゃ詳しいみたいな方ですね。
へぇー。
で、そういうのを読んでたら、まあそこから世界が広がって、まあ、そこで紹介されていたワインの製造の歴史とかに興味を持ってワインを飲むようになったり。
へえ。あ、そうか、ローマ人の物語か。
そうです。
はあ。タイトルだけ聞いたことがあります。
はい。
へえ。
めちゃくちゃ長いんで。
結構、なんていうか、すごい冊数だったんですよね、確か。
そうです。
へえ。
40冊、50冊ぐらいになるんじゃないかな。
すげえ。
はい。文庫本で。
へえ。なるほどね。
そういうのを読みながら、ポッドキャストを聞くみたいな。
おお。それは、よくできるな。信じられないという感じなんですけど、なるほどね。そうか。そして、なんか、こう、インプット量がすごい増えていくわけですね。
そうです。
うん、
インプット、アウトプットのバランスなんてのはなく、
とにかく
インプット全振りみたいな。
なるほどね。わかりました。じゃあ今回もちょっと時間が経っておりますので、一旦この辺で締めたいと思います。マメハッカーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでエンジニアの豆ハッカーさんへのインタビュー3回目でした。番組に届いたコメントを紹介したいと思います。豆ハッカーさん、今インタビューでお話しいただいた豆ハッカーさんからもコメントをいただきました。インタビュー2回目配信ありがとうございます。ポッドキャストでの読んでる本の紹介とてもいいと思います。紹介された本、だいたい積読級に入ったままになっちゃっていますが、今後も本の紹介をしていただけるとエクストリーム通勤がはかどります、というお便りをいただきました。エクストリーム通勤、マミハッカーさんへの1回目のインタビューですね、そちらでお話ししておりますので、興味がある方はぜひ聞いてみてください。実は僕もだいぶ影響されまして、最近はポッドキャストも3倍速をデフォルトにしております。意外に聞けるもんなんですよ、実のところ。皆さんもですね、ちょっと試してにやってみてください。最初はおそらく 1.5 倍とかから始めた方がいいとは思うんですけれども、速いスピードで聞き始めるとですね、しばらくは結構頭が強制的に回転させられるというか、そんな感じでちょっと疲れる感じはあるんですけれども、慣れてくるとだんだん早くても大丈夫というか、ああ意外に内容理解できるなってなるので、お試しいただけたらと思います。もちろんですね、話し方の早い方とかもいらっしゃいますし、あれ今聞き取れなかったな、大事なとこなのにっていうのもちょくちょくあるので、巻き戻してわざわざスピードを1倍とか 1. 何倍とかに落としてですね、聞こえんかったなと思ってもう一回聞き直したりっていうのがたまにあるので、そういう時はそういう時で聞き直すというのもちょこちょこやっていますね。なんかそのあたりの少し巻き戻して1倍速で聞くみたいな操作がプレイヤーの方でできればいいのにな、なんてことをよく感じますね。密かに豆ハッカーさんがエクストリーム通勤マンのためにですね、そういうモバイルのプレイヤーを作ってくれないかな、なんて思ったりもしております。それからのりすけさんですね、のりすけさんからもまたコメントをいただきました。ありがとうございます。豆ハッカーさんと出身校同じだった、学生時代ソフトビアジャパンに行った記憶があるということで、驚きのつながりがありまして、ちょっとびっくりです。高専出身の方っていうだけでも割とレアなキャラだと思うんですけれども、同じ番組を聞いている方が同じ出身校っていう素敵な出会いがあったようで、なんとなく良かったななんて思っております。それから山間さんからもまたまたコメントをいただきました。ありがとうございます。というかこれは多分ですね、豆ハッカーさんへのコメントではないかと思うんですが、一応ハッシュタグテクフリというのを入れていただいていたので、自分にも言ってくれているのかなと勝手に解釈してですね、紹介しているという感じですね。テクフリ、豆ハッカーさんへのインタビュー2回目も聞きました。紆余曲折ありすぎて時間が足りなくなるというわら、最初の会社とのご縁もつながっていることなど素敵だなと思いました、とのことでした。皆様いつもありがとうございます。コメントいただけるってなんか幸せですね。本当にありがたいなと思って読んでおります。では最後に毎回個人的な近況なんぞお話ししておりますけれども、今回は90回目の配信なんですね。なのでそろそろ100回目ではないかというのがちょっと見えてきておりまして、せっかくなので何かイベントなんぞやってみようかななんて思っておりますが、皆様いかがでしょうか。多分なんか3人ぐらいでひっそりと飲む感じになるかなとは思いますが、もしご参加いただける方がいらっしゃればですね、名古屋開催で非常に申し訳ないんですが、1月後半ぐらいですね、多分1月の中旬から後半ぐらいに開催すると思いますので、そのおつもりでいていただけたらと思います。ちなみにファンボックスでサポートをいただいている方にはですね、おごりでご招待したいと思っておりますので、楽しみにしていただけたらと思います。それから話は変わってですね、先日とある出版記念イベントに参加してきたんですね。東京の青山ブックセンターというのが模様替えをしてですね、模様替えというのかよくわかりませんが、今は文吉、文章の文に喫茶店の吉ですね、で文吉っていうちょっと変わった本屋さんになっているんだそうですね。名古屋に住んでいる僕でも知っているので、本好きの方の間では多分結構有名なお話ではないかと思うんですけれども、本屋さんなのに入場料が1500円かかるっていうところなんですよ。でただ入ると一日中居放題だし、コーヒーお茶は飲み放題だったかな。でお店の中で 有料だけれども食べることもできるというようなかなり素敵な空間なんですよね。で、しかも普通の本屋さんと並び方が違うというか、一種類の本が一冊ずつしかないという状況になっておりまして、トータルで3万冊を超える本に出会えると。そういう素敵な本屋さんらしいんですね。で、その分筆を手掛けたのが株式会社スマイルズという会社さんなんだそうですね。で、この会社はですね、スープストック東京を運営されているんですよ。で、そういう実業を展開しながら、いろんな会社さんからですね、ちょっと面白いことを企画してくれ、みたいな感じで声がかかるそうで、で、文吉のような、ああいうちょっと変わった面白いお店を手掛けたりとか、そういうことを結構いろいろやっていらっしゃるそうなんですね。で、そこの会社のクリエイティブディレクターをされている野崎さんという方がいらっしゃいまして、で、最近本を出されたそうなんですね。本のタイトルがですね、自分が欲しいものだけ作る。スープストック東京を生んだ直感と共感のスマイルズ流マーケティングというタイトルですね。で、その本を書かれた野崎さんという方のお話を聞いてきたというわけです。まあこの方がですね、結構面白いというか、かなり力の抜けた感じの若々しいおじさんみたいな感じでした。で、まあいろんな事例とかをですね、交えながらお話をされていて、なんかすごい楽しかったんですよ。で、お話を聞いている中で思ったのがですね、なんかせっかく一度きりの人生なので、こんなことしたら楽しいんじゃねえのっていう思ったことをですね、ともあれやってみたらいいんじゃないのかな、なんてことを考えた次第ですね。で、まあそのお話の会が終わった後にですね、もし懇親会参加される方がいらっしゃったらどうぞっていうふうに、主催をされた方がおっしゃってくださったので、はいと手を挙げてですね、のこのことついていったという感じですね。で、まあ、懇親会の方ではですね、その出版記念イベントを主催された方ですね、その著者の野崎さんではなくて、イベントを主催された方がいらっしゃいまして、そちらの方といろいろと喋っていてですね、とても楽しい時間を過ごしたという感じですね。まあ、そんなこんなでですね、最近はおもろい人とたくさん出会うのって大事だなぁなんてことをちょっと思っております。というわけで番組の恒例のご案内ですね。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクから投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用のポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらでこの番組を登録しておいていただくと、毎回自動的に配信されてですね、便利ですよ。登録するのはいつですか？はい。それから、ピクシブファンボックスというサービスでですね、毎月100円の有料サポーターさんを募集しております。サポーターさんだけが聞けるおまけの音声などもありますので、ご支援いただけたら嬉しいです。そろそろ日本酒の季節ですね。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。